説教 CD ナンバー227。本日のメッセージは、残りのものと題して、2013年2月23日に持たれました礼拝説教です。話、城間正達。
皆さんおはようございます。今日は残りのものについて、説教したいと思います。残りのものというのはどういった人たちでしょうか。そしてこのいつ残りのものは神のもとに帰ってくるでしょうか。それを考えてみたいと思いますね。このイザヤはユダの人々が広く行われていた罪悪に抗議の声を上げたというんですね。しかしイザヤの時代に取り除くことはできなかった。主よ、いつまでですかとイザヤは尋ねた。あなたの先民は誰一人として悟り、悔い改め、癒されることはないのであろうか。主よ、いつまでラオデキアの状態は続くのですかって。主よ、いつ真の教会の神の民、残りの民とバビロンにいる主の民、残りの者は帰ってくるのですかと私はいつも祈っています。そして主の栄光が全地に満ちるのはいつの日なのでしょうかと。神様はその日、イスラエルの残りの者、十部族とヤコブの家の生き残った者とはもはや自分たちを打った者に頼らず、真心を持ってイスラエルの聖者主に頼り、残りの者、すなわちヤコブの残りの者は大能の神に帰る。あなたの民イスラエルは海の砂のようであっても、そのうちの残りのものだけが帰ってくる。滅びはすでに定まり、義であふれている。これは、イザヤ実証の、20から22節ですね。このイスラエルの残りのものというのが出てきます。これは十部族のことも言われていますね。しかしイスラエルの残り物というのはバビロンにいる神の民のことでもあります。イスラエルの子らは多くの日の間、王なく、君なく、犠牲なく、柱なく、エフォデおよびテラピムもなく過ごす。そしてその後イスラエルの子らは帰ってきて、その神、主とその王ダビデとを尋ね求め、終わりの日におののいて主とその恵みに向かってくる。オセア書3の4節から5節。イスラエルの子らはね、多くの日の間、王なく、君なくと、そういった状態でございます。しかし終わりの日におののいて帰ってくる。地上歴史の最後に神のために対して行われる最終的回復においては、彼らもバビロンにいる神の民、それに参加する特権が与えられるって。バビロンに多くの民がいます。それらの人たちが最後に参加する特権が与えられると。地上の神の教会に加わるすべてのものに回復されるという神の計画を、ホセアは象徴的言葉によって十部族に語ったのである。国と主導者条款の265ページ。主は言われる。その日には あなたは私を我が夫と呼び、もはや我がバール、バールというのは太陽礼拝、日曜礼拝のことですね、とは呼ばない。私は諸々のバールの名を彼女の口から取り除き、重ねてその名を唱えることのないようにする。ホセア3の16、17。イスラエルの残りの者、このバビロンにいる我が民と言ってますね。ヤコブの家の生き残った者、これは誠の教会、最終時代に帰ってくるという予言ですね。非常にこれはありがたいことであります。イザヤは神の御心が最後に達成されるというこの確証によってイザヤは勇気づけられたってね。イザヤはがっかりしていたんだけども、最後の時代に残りの民が帰ってくるという確信を得たって。ちなみにこのイザヤの長男の名は、残りのものは帰るという名前をつけたって。何かイザヤは残りのものについて非常に関心があったみたいですね。私の群れの残ったものを追いやったすべての力集め、再びこれをその檻に帰らせようって、エレミア23の3、ね、檻に帰らせるっていう、ね、マガキというのは神の律法、檻の中に帰ってくるというわけですね。偽りを説教し真理を非難する牧師、あなた方は私の群れを散らし、これを追いやって帰り見なかったって、ね、偽りの説教をしているというんですね、現代の牧師たちは。そして干し草とか枯れ草しか与えてないって、足で踏みつけた草を多くの信者に与えているというんですね。黙示録を見ますと、黙示録には二つの神のために焦点を当てています。目に見える残りの民、これは黙示録12の17ですね。そしてバビロンにいる我が民という、今や隠されている目に見えないバビロンにいる我が民という、これは黙示録18の4ですね。目に見える残りの民はどういった人たちなんでしょうかね。これはそれは主が言われたように、シオンの山とエルサレムに逃れる者があるからである。その残った者のうち主のお召しになる者がある。ヨエル2の32。主の大いなる恐るべき日に先駆ける印と奇跡の中に存在するこの残りのものは、お互いもなく黙示録12の17節に語られている女の残りの子らであって、地上の最後の世代のことである。竜は女に対して怒りを発し、女の残りの子ら、すなわち神の戒めを守りイエスの証を持っている者たちに対して戦いを挑むために出ていった。福音教会の残りの者は賜物を持っている。彼らは神の戒めとイエスの証を持っているために戦いを挑まれるのである。これは初代文集252ページにありますね。どうして女の残りの子らとあるんですか。女の子らとは書いてないね、残りの者と書いてある。誠の教会、セブンス・デイ・アドベンチスト教会、最終時代の神の教会、セブンス・デイ・アドベンチストはバビロンではない。第三天使の使命の旗を上げ、立法の保管者、真理の保管者、見張り人、世と分離した特殊な民、第三天使の使命を滅びゆく世界に対する最後の警告が委ねられている。これはセブンス・デイ・アドベンチストは厳粛な責任が負わされています。聖なる女とその子らによって象徴された神の民は、非常に数の少ない 少数派として描写されている。最後の時代には残る者だけが生存する。これらの者についてヨハネは神の戒めを守りイエスの証を持っている者たちであると語っている。これは、この聖書仲介の新約聖書の方の582ページに書かれています。賜物を持っている特徴があるんですね。この教会はイエスの証は預言の霊である。黙示録19-10、これは聖書の預言とエレン・ホワイトによって表された聖霊、現代の真理預言を与える聖霊の働きである。聖霊の3つの働きがあるというんですね。そして残りの民の特徴としては、私は柔和にしてへり下る民をあなた方のうちに残す。彼らは主の名を酒どころとする。イスラエルの残りの者は不義を行わず偽りを言わず、その口には欺きの舌を見ない。それゆえ彼らは職を得て不死、彼らを脅かす者はいない。ゼパネヤ書3章の12-13。柔和にしてへり下る民という特徴があります。この誠の教会の残りの者の特徴ですね。そして彼らは子羊の行くところはどこへでもついていく。彼らは神の子羊に捧げられる初歩として人間の中から贖われるものである。彼らの口には偽りがなく、彼らは傷のないものであった。黙示録14-4。そこにも彼らの口には偽りがない、彼らは傷のないものであったと、というんですね。そして初歩という特徴があります。第三天使の使命は収穫の使命でもあります。釜を持って刈り取る使命でもあります。初歩というのは大麦の収穫であります。すなわち144,000、最初に刈り取られる収穫であります。その次にバビロンにいる我が民、それが小麦の収穫でもあります。そして最後に収穫されるのが悪人の収穫、これがブドウの収穫であります。これが黙示録14章にそのことが書かれております。また144,000を構成しているのは誰であるか推測してはならない。近いうちに疑いもなくはっきり分かると言ってますね。144,000の構成しているのはどういった人たちであるのか。その日主の枝は麗しく栄え、地の産物はイスラエルの生き残った者の誇り、また栄光となるって。そして主が審判の霊と滅亡の霊とをもってシオンの結べらの汚れを洗い、エルサレムの地をその中から除き去られるとき、シオンに残る者、エルサレムにとどまる者、すべてエルサレムにあって命の書に記された者は聖なる者と唱えられる。そういった残りのための特徴があります。これはイザヤ4章の2節3節。この残りのための特徴としては、今死聖所で調査審判が行われています。そして生きる者の裁きがやがて日曜休業礼から始まります。そしてその時に罪が除去され、命の書に記された者、そして生ける神の印を受けるという、すなわちキリストのような完全な品性が出来上がる人にこの生ける神の印が押されるということですね。神の憐れみだけが彼らの唯一の希望である。祈りが彼らの唯一の防御である。残りの教会は心へへり下り揺るがぬ信仰を抱いて、彼らの助け主イエスによって許し、 許しと救出を嘆願する。彼らは自分たちの生活の罪深さを十分に認めている。自分たちの弱さと無価値さを知っている。そして今にも絶望するばかりである。国と指導者下巻の193ページ。祈りというのが非常に特徴である。そしてイエス様に嘆願するということですね。懇願するという。そして自分の無価値さを知っている人たちが残りのための特徴である。主は言われる。全地の人の3分の2は断たれて死に、3分の1は生き残る。私はこの3分の1を火の中に入れ、銀を振り分けるようにこれを振り分け、金を精錬する。彼らは私の名を呼び、私は彼らに答える。私は彼らは我が民であると言い、彼らは主は我が神であると言う。ゼカリア13の8。特徴は神様が炉の中に投げ込むというんですね。そして試練を与えて精錬する。純度 100% の金が出来上がってくるという意味なんですね。このダニエル書には1章から始まって12章まで14万4000について書いてあります。残りのためについてですね。身に傷なく容姿が美しいヘブルの3人の青年たち、王の有害な食物を謙遜にノーと言って食べなかった。14万4000を表しています。金の像というのは今から起こる日曜休業令のことであります。金の像を拝まないで火の燃える炉の中に投げ込まれた。しかし主の言葉は清く言葉である。地に設けた炉で練り、七度清めた銀のようである。詩編の12の6。このヘブルの青年たちは七つの災害というこれから近い将来に起こります。この将来に投げ込まれたが、7倍の神の栄光を表して出てきたという論の中からですね。神の御言葉に対する絶対的な信仰、イエスの信仰を持っていた人たちです。それが14万4000です。イエスの信仰を持ち続ける生徒の忍耐があるといって、三天使の使命は天の施政上を指して終わっているというんですね。イエスの信仰というのはどういった信仰なんでしょうか。私は自分からは何事もすることはできない。ヨハネ5の30でそうイエス様はおっしゃっていますね。人にはそれはできないが、神には何でもできないことはない。マタイ19の26。それがイエスの信仰であります。信仰による義人は、人間の栄光を塵に伏させ、人間の力では何一つできないことをする神の働きであるって。これが信仰による義であるって言うんですね。キリストの完全な従順と服従を残りのためは大いなる叫びをするのです。そしてキリストの愛を表します。願わくは私の福音とイエス・キリストの宣教とにより、かつ長き余裕にわたって隠されていたが、今や表され預言の書を通して永遠の神の命令に従い、信仰の従順に至らせるために諸々の国人に付けされた奥義の啓示である。これはローマ書16の25。信仰の従順に至らせるというのが三天使の使命でもあるというんですね。三天使の使命は神の愛の啓示でもあるんですね。そしてすべての国民、部族、国語、民族に伝えられる福音は、永遠の命を得るための条件は服従である。素直な心で神の律法に服従すること、それが非常に大事なことである。これが三天使の使命である。 服従ですね。このサタンは女の残りの子らに戦いを挑んできました。結果はどうなりました？皆さん、彼らは子羊に戦いを挑んでくるが、子羊は主の主、王の王であるから彼らに打ち勝つ。また子羊と共にいる召された選ばれた忠実な者たちも勝利を得るって、黙示録17の14に書いてありますね。残りの民は、ね、どういった人であるかというと、神と共にいる人ね、そして召された選ばれた忠実な者たち、少数な忠実な者たちであるというんですね。これが真の教会、神の民の特徴であります。じゃあバビロンにいる神の民はどんな特徴なんでしょうか。神様はね、非常に憐れみ深い方であって、ね、バビロンにも多くの神の民が今隠されてるって、これに我が民という言葉を使っていますね。バビロンという言葉は世界のすべての偽りの宗教、混乱であるって、これがバビロン。大いなるバビロンは倒れた、私の民を彼女から離れ去ってその罪に預からないようにし、その災害に巻き込まれないようにせよ。黙示録18-4。私の民をバビロンから出てきなさいという意味は、多くの神の民がまだバビロンにいなければならないということを言っています。神はまたバビロンの中にご自分の民を持っておられる。そして神の刑罰が下る前に、これらの忠実な人々を呼び出して、彼らがその罪に預からず、その災害に巻き込まれないようにしなければならないのである。バビロンには多くの忠実な者が今残されているというんですね。第三天使の使命と第四天使の使命というのは、もう一人の御使いというのは、黙示録18-1に、もう一人の御使いというのは第四天使の使命であります。この二人の天使は一つになって共に地上の住民に与えられる最後の警告なのである。大総統議官372ページ。世界的日曜休業令の時、カトリックの中にも廃教プロテスタント世俗との結合が行われる時、バビロンは完全に倒れます。やがて日曜休業令が発布されます。最後の大いなる叫びとなって盛り上がる、ちょうどその時に始められる。ちょうど恩恵期間が終了直前の時に大いなる叫びが上がります。第三天使の使命に追加されて第四天使の使命と一緒になる。バビロンは倒れた、神の民がバビロンの恐るべき運命からこの最後の災いというのは七つの災害のことですね、免れるためにその中から出てくるように呼びかける。多くの神の民がまだバビロンにいる。カトリック、プロテスタント諸教会、世の一般の人々、その中には真のキリスト者が数多くいる。このローマの百卒長みたいな人がいるというんですね。ローマの百卒長にイエスは、イスラエルの中にもこれほどの信仰を見たことがないという、そういったバビロンの中に神のためにまだ隠されてるっていうんですね。バビロンの罪は残りのためによって暴露される。彼らは現代の真理、三天使の使命、大いなる叫びを待ち望んでいる。人々の上に注がれていた光は至るところに輝き渡った。諸教会の中でいくらかでも光を持っている人々や三重の使命を聞いてこれを拒まなかった人々は呼び声に応じて 堕落した教会が離れてくるというんですね。ちょうどロトが滅亡前のソドムから急いで出てきたような感じで出てきます。神のすべての戒めを守っている人々と一つになった。そして彼らは第三天使の使命を広く力強く叫んだ。至るところで多くの群衆が神の戒めを守り、イエスの信仰を持ち続ける聖徒の忍耐があると言って言っる声が聞かれた。初代文集451ページ。だからバビロンにいる神の民と誠の教会の少数の忠実なわずかな民が一つになって大いなる叫びをするというんですね。神が備えられた二つの神の民、誠の教会、少数の忠実な残りの者とバビロンから出てきた神の民、二つの神の民は合流してやがて大いなる叫びをいたします。しかし残念ながら今誠の教会はね、ラオデキア教会になっております。この自称残りの民、最後の使命を持っているという信仰を公言する人々の大部分は昏睡状態に陥っている。サタンの催眠術にかかって無感覚に陥っているような状態であります。多くの者は小さな試練に心を奪われている。つまらぬ荒探し、些細な試練に心を奪われている。安息日を守る人々は事故に死に、誇りと人の称賛を求める心に死ななければならない。光を自慢していながらその光の中に歩まない者たちに対してキリストは次のように言われる。大いなる光を持っているセブンスデーアドベンチストたちよ、特権という点で天にまで上げられようとでも言うのか、黄泉にまで落とされるであろうって。マタイ11の22、23を例えて言っています。セブンスデーアドベンチスト教会は今ラオデキア状態にある。神の御臨在はその中にはない。キリストが不在であります。ユダヤ人たちがキリストを拒んだ時、異邦人たちに与えられた。教会が主の御言葉に不忠実であることが示された時、彼らの地位が何であろうとも、彼らの飯がどんなに高く新鮮なものであろうとも、主はもはや彼らと共に働くことはおできにならない。それゆえ重大な責任を担うために他の者が選ばれる。このユダヤ人たちが先民から外された時に異邦人へと神の働きは移っていったんですね。もし交代の者が間違った行動から自らの生活を清め悔い改めなければまた彼らも取り除かれるって言うんですね。セブンスデーアドベンチストは聖女の計りで計られる。その計りの足りないことが現れるって言うんですね。そこでダウレ系の状態の人々には、そこであなたはどこから落ちたのか思い起こし、悔い改めて初めの技を行いなさいって黙示録 2-5。 やがて自称残りの民は迫害が起こり、教会は火のような試練によって震われる。真理に従うことによって清められていなかった多くの者がその信仰を捨て反対の側に加わる。大総統下巻378ページ。そしてあの五時頃に雇われたというのはバビロンから出てきた神の民でありますが、乱れた隊列の欠員を満たす。最終時代に初めて真理を聞く大勢の者たち、カトリック、プロテスタント諸教会、一般この異邦人ですね、そういった人たちがやってきます。神はあらゆる国民、部族、国語の中に光と知識とを求めて祈っている男女をご覧になる。 彼らの魂は満たされていない。彼らは長い間枯れ草や灰を食べてきた。サタンが偽りの教えで誤った道に導いたので、人々は盲人のように手探りしている。しかし彼らは真面目な人々であって、より良い道を知ろうと望んでいる。バビロンの中に多くの神の民はね、偽りの教えの中に入っているって言うんですね。青草を食べたことがないって。異教主義の深みに沈み、神の律法とイエスについて何の知識もなかったとはいえ、その心と品性に神の力が働いていた。国と指導者上巻の345ページ。働き人は学歴ではなく聖霊を注がれることによって資格を与えられる。信仰と祈りの人は聖なる熱意に燃えて出ていき、神から与えられる言葉を宣言せざるを得なくなる。そして学識や偉い人たちはほとんど働きに携わらない。無学な者、純真な子供たち、一般庶民が神の働きを最後へやります。大総統議官の376ページですね。そしてこの三天使の使命というのは特殊なメッセージであります。これは神はいつも特定の時期に特定のメッセージをお与えになってきた。ノアやエリアやバプテスマのヨハネ、特定の時期に特定のメッセージを与えられるっていう。地上歴史の最後の時代には特定特殊な三天使の使命を暗黒の世の中に光を放つって。どんなでしょうかね。世の中の暗闇の中でね、特殊なメッセージを語るんですよ。やがて神の残りのためは、ね、反応を示すでしょうかね。しかし神の力によって暗闇の中でも光を放つというんですね。三天使の使命というのは、神が特殊な使命を人々に伝えるために特定の人をお持ちになる。エジプトではヨセフ、バビロンではダニエル、まあサイリン運動ではウィリアム・ミラーが建てられました。この各時代に人々の中にあるキリストの霊がその時代の人々のための光として、まことの神の蔵を選びになった。最後の時代も女の残りの蔵とバビロンにいる我が民、神の戒めを守りイエスの証とイエスの信仰を持つ生徒たち、それが残りのためであり、全世界に神の栄光を放つのであります。この残りの民というのはね、いつ出現するでしょうか。イザヤのように切なる思いを持ってね、この主よいつまでですかとね、私たちは、神様に、問いただしておりますけども、ね、神の民の出現という、ね、やがて神の民は出現いたします。そして絶望する宇宙の住民たちは神の民の出現を今待っています。被造物は実に切なる思いで神の子たちの出現を待ち望んでいる。ローマ書8-19。全宇宙は地上に来たらんとする大騒動を注目しています。全被造物、宇宙の住民は切なる思いで競技場の群衆のようにトラック場の残りのため神の子らの出現を見ようと首を伸ばして注目しています。このトラック、この競技場の入り口の方にですね、神の民がね、 走ってくるのを見て、ね、多くの人たちは拍手を送ります。救いの計画は全宇宙の興味を引いています。そしてついに救われた神の民がゴールに到着するときは、まさにドラマ全体のクライマックスとなります。私はおとついですね、クラシックコンサートを、無料だからといってね、聞きに行ってまいりました。まあ無料だからといってね、まあ大したことないだろうなと思っていました。しかし期待に反してですね、琉球交響楽団ですか、あ、有名な楽団なんですね、それはね、そしていろんな暮らしの曲がどんどんどんどんと流れていってきて、最後の方にですね、ドボルザークの新世界というのが演奏されました、ね、そしてドボルザークの新世界がね、演奏し終わってちょっとの間沈黙がありました。そして観客席の方からですね、もう立ち上がる人がいっぱい出てきました。そして拍手喝采であります。この拍手がね、鳴り止まない、いつまでも拍手であります。そして舞台にいたこのオーケストラの人たちはね、全員総立ちになりました。そして観客とオーケストラがですね、一つになったんです、この拍手によって、うん、そしてオーケストラの人たちはね、お辞儀をしてこの観客にね、礼をしてこの答えました。その時に私はですね、あ、神の民というのは、ね、このオーケストラのようなものであるって、ね、今世界各地に隠されている神の民がね、一つに集まってオーケストラを作るって、そして音楽を美しい音楽を奏でるって、私はその時にね、モーセと子羊の歌を歌ってるのを思いました。そういった歌を歌うんでしょうね、全宇宙の前で。だからそういった、印象が強かったもんですからね、非常に、あ、このコンサートは良かったなと思っております。神様は、父なる神様は天で巻物をかけました。そして神様のこのシナリオ通り、巻物の最終章に来ております。ヨハネの黙示録というのはね、キリストのとサタンの大総統の最終章、舞台に残りの民が出てくるのです。全世界から集まれて、舞台という、残りの民は俳優なんですね、一流の俳優。こうして私たちは全世界に、天使にも人々にも見せ物にされたのだって、コリント第一4章の9節、ね、全世界、天使、宇宙の人々に見せ物にされる、舞台にね、立たされるんですね、私たちは。やがて私たちは神の力が私に働いて、自分に与えられた神の恵みの賜物により福音のしもべとされたのである。すなわち生徒たちのうちで最も小さなものである。私たちにこの恵みが与えられたが、それはキリストの無尽蔵の富を異邦人に述べ伝える。エペソ3の7-8、生徒たちのうちで最も小さいものが最後の福音、ね、を異邦人に述べ伝えるとあります。世の人々にキリストの御霊と品性を表す器ほどキリストが望んでおられるものはない。観覧から栄光下巻の308ページですね。 人間を通して救い主の愛が表されることほど世が必要としているものはない。前天は神がキリストの力を表すことがおできになる男女を待っている。ちょうどですね、この農家が生産物を展示したときにですね、どこどこの、マーケットで展示するときに貧弱な腐れかかった野菜や果物、いじけたものを持ってくる人はいないって。その土地が生み出した最良のものを持ってきます。しかしクリスチャンはなぜ週末の日に無我の行為の最も魅力的な身を表さないでしょうかって。私たちは言葉、態度、服装は最良の質の果実を結ぶべきであります。それはあなた方が責められるところのない純真なものとなり、曲がった邪悪な時代のただ中にあって傷のない神の子となるためである。あなた方は命の言葉を固く守って彼らの間で星のようにこの世に輝いている。フィリピン2の15、ね、暗黒な世の中の中でですね、光のように輝かないといけないというんですね。暗黒な世界、キリストが全人類の罪をあがなわれたことを知らない多くの人たち、罪というジャングルの中に今さまよっているような状態であります。第三天使の使命を聞いたこともなければ理解したこともない。教会の信者と言われる人々でさえ歪められた真理を心に回復させてくれるはずの三天使の使命を確信していない状態であります。誠の教会、神のためでさえも三天使の使命を理解してないと。まだですね、特別の意味でセブンスデーアドベンチストは見張り人、光を掲げる者としてこの世に置かれています。そして残りのために滅びゆく世界に対する最終の恵みの使命が託されています。神の民を通して神に栄光が帰されるのが神の ご計画です。サタンは全世界の魂を奴隷にし滅ぼすために強力に働いています。サタンに抵抗するために固く立ちましょう。神のご奉仕のため完全な献身をした人は戦いに強いのです。自分の弱さを感じてヤコブのように、私を祝福してくださらないならあなたを晒しませんと言ってキリストにすがりつくのです。神の時計は終わりの時ほんのわずかしか残されておりません。神はすべての人に使命が伝えられるまで審判を待っています。現代の真理の使命をまだ聞いてない人が多くいます。まもなく全世界に最後の恵みの正体が発せられます。長い間天使たちは人間と協力してこの偉大な御業を成し遂げたいと待っておりました。天使はあなたを待っています。畑は広く計画は大きいのです。すべての清められた者よ、聖なる力の代理として最後の戦いに参加しようではありませんか。私たちは起きよう、光を放て、あなたの光が望み主の栄光があなたの上に昇ったから、イザヤ60の1。神の栄光が最後の時代に解き放たれるんですね。神はその息子娘が神の恵みの力をサタンの街道の前に、宇宙の前に、この世界の前に示して、人も天使もキリストの死が無駄でなかったことを知るように望んでおられます。まもなく贖われた人々は罪の結果から救出され、永遠の命を得、神の玉座のガラスの海の上に立つ。イエスは贖われた人々に 父の栄光が輝いているのを見て、彼はとイエスは自分の魂の苦しみにより光を見て満足するってね。なんと厳粛なことなんでしょうね。私たちは今の時代というのはね、そしてこのバビロンにいるこの神の民というのは、今全世界にバールに膝をかがめない者たちがいるって。アフリカ、ヨーロッパ、南米のカトリックの国々、中国、インド、あらゆる国々に神はなお暗黒のただ中に輝き出る選ばれた人々の星空を保っておられる。彼らを通して配信した世界に神の律法に従うとき得られる人格を改変する力を明瞭に示しておられるって、ね、今世界各国にですね、神の民が隠されているというんですね。それらは真理によって世から切り離された生ける石である。全ての石はエルサレムに持って来る前に切り刻まれ、磨かれ、試されて宮のその場所に合うようにされている。神はね、バビロンにいる神の民、そして真の教会のわずかな残りの民がね、今残されているというんですね。その残りの民がやがて出現してやってきます。彼らは子羊の行くところはどこへでもついていく。彼らは神の子羊に捧げられる発音として人間の中からあがなわれたものである。彼らの口には偽りがなく、彼らは傷のないものであった。黙示録14:4ですね。インマヌエル、神我らと共にいます。そしてどこへでもついていくって言うんですね。主は全地の王となられる。その日には主は一人、その名一つのみとなる。ゼカリア14:9、ね、神の民と神が一つになるって言うんですね。どこもへでもついていくと、イエス様の後をついていくと、ね、この近い将来残りの民は全世界から集められます。やがて世の終わりの時にですね、このあっという間に山火事のようにこの三天使の使命福音は伝えられるというんですね、全世界に。それは神様は今残りのための、が備えをして、やがて、出現するのは神様も今首を伸ばしてね、待っております。私たちはこの最後の戦いに、神と共に、戦ってまいりましょう。最後の賛美歌、契約の虹の99番ですね。契約の虹の99番です。 天にいらっしゃる優しい神様、永遠の福音、特殊なメッセージであります三天使の使命、大いなる叫びをやがてやります。そして暗黒の中にいる人々が救われますように、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980562783、電話0980562783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com www.bible.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。